テントルガイのバルカン半島東京ミルク放送局、ちょうどダンス第204回目の配信です。私東京ミルゴールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日ここに語り語録文化系情報系もございます。
いや、
はい、今回のテーマ、
はい、
俺たちの若おかみは小学生、
はい、
です。
はい、
映画ですね。
はい、
はい、ちゃんまつさん、これ映画見ました？
見に行く前の日に新庄君に電話したじゃん。
来た僕が愛しの ID 見てる時間に電話かかってきてて、終わった後に折り返して、どうしたんすかっつって、なんか緊急事態かなと思って。そう、
ここ何年かで新庄君に電話したのことなんかないよ。
ちゃんまさんに直接電話かかってくることなんかないから。
ないよね、基本 LINE とかね、そういうメールのやり取りだけで。まあ別に
LINE 通話でもなく普通の直電かかってきたから、これは今日なんか何ごなんだろうと思って、ただごとじゃねえと思って、どうしたんすかって言ったらね、
若おかみは小学生見た方がいいのかなっていう電話なんです、
はい、っていう電話がかかってきました、はい、ですね、
っていう電話をしたんだよね。
はい、ぎょっとしましたそれねって、いや僕もね、多分あれ見た方がいいやつですねってちょっとアイリーンの余韻に浸っていたのに、ちょっとねそれちょっとまあ次のステージにちょっと進まざるを得なくなってしまったんで、うん、
は
い、
で
見ましたよ、うん、
で電話切って、
で電話切って、ちゃんまさん次の日のね、
うん、見に行きました。
見に行きましたね、はい、で僕もちょっとして見に行きまして、はい、なんと僕この映画2回見ております。はい、そんな
トゥワイス
です。
トゥワイスタイム、
トゥワイスです、
うん、
トゥワイスです。はい、全然見えてないけどこれ、はい、トゥワイスです。2回見た感想、
はい、
一言で言うと、薬丸さんのうまいが聞ける100点の映画以上
薬丸のが出てたっけ。
やっくんね、おっこちゃんのお父さんです。
おっこちゃん、
冒頭で自動車事故で死んじゃうおっこちゃんのお父さん、即死するやつあれやっくんと鈴木杏樹。
あ、そうなんだ。
なんです、はい、
はいはいはい、
温泉プリンを食べた時のうまい僕が某 CM にいた時に参考にさせていただいた、おいしいのとついになる、
あの
花丸マーケットで今日のおめざを食べた時のおいしかった時の、はいはい、あのリアクション、はい、うまいが聞けるという、もうこの先聞けないですよ、やっくんのうまいは。この映画を置いたら、
その前にこの映画がどんな映画なのか話せや。
いや、それ以上でもそれ以下でもないです。いいです、もう
もういいの、
もういいです、僕これで満足ですだってもういろんなもうポッドキャストでもうこの話でもう散々してるもん若おかみの将軍、なんでこんなみんな好きなのこれと思って。
いや、いいじゃないですか。
もうだから僕はもうぶっちゃけ若おかみは小学生の話よりもゾンビランドサガのクレイジーピュア世間にお伝えしたい。
知らねえ
というわけで、今回の、裏テーマは、俺たちのゾンビランドサガです。
何それ、
いいですか、ゾンビランドサガ。
何それ、
知らないですか、ジャンパスさん。
全然知らない。
10月から始まった東京 MX、他南極ネットからやってる、アニメです。
グレン・ラガンしか分かんない。
ああ、グレン・ラガンね、違います。ゾンビランドは知ってるとか、ビンランドサガなら知ってるみたいな話にしてくれればいいのに。
ゾンビランドも知ってるし、ビンランドサガも知ってるよ、
でしょ、うん、でもゾンビランドサガは
知らない
そんなのためにゾンビランドサガ簡単に言うと、アイドルを夢見ている、主人公の女の子が、よし、これから今日はオーディションだみたいな感じで外に出たら、いきなり軽トラにバーンって引かれて、うん、そこからゾンビランドが始まります
死んじゃうの。
死にます。
逆おっこだね。
逆っていうか、おっこちゃんそのものです。おっこちゃんはこうなっていたかもしれないっていう話ですね。イフですね。
イフ
ね。アナザーストーリーですね。
はいはい、
うん、で、そこから、ゾンビになるんですけど、ゾンビで、なんだろう、あ、まあだからこう、どういう話なのかっていうのは、本当にすっごい簡単にまとまってるのが、2話のアバンです。2話のアバンナレーションにまとまってるんで、
はい、
これちょっと読み上げさせてもらいます。20秒で足りますんで。
はい、お願いします、
はいはい。前回のゾンビランドサガは、希望と夢に胸を膨らませた高校生の私、源さくら、ある朝不慮の事故で突然死んじゃった、悲しみと思ったらグッモーニング、なんで怖いのに追っかけられるし、警察に撃たれるし、変な人にアイドルになって、サガ救えって言われるし、って私ゾンビなの、もう全部がはっちゃめちゃ、これから一体どうなっちゃうの。以上です。
ちょっと気になるね。
もうわけわかんないでしょう。
ちょっと気になる、
何が起こってるんだろう、何が起こってるんだろう、その感想が全てです。
あ、
正解です、その感想が。
いいんじゃない？
むちゃくちゃです。
いいんじゃない？
いきなりなんかアイドルアニメ始まるのかなと思ったら、ゾンビになっちゃって、登場人物の大半がゾンビです。
へ
え。女の子はほぼ全部ゾンビです。でゾンビたちが、死んだ年代も場所もバラバラのゾンビの女子たち7人が集められてアイドルグループを組みます。それが佐賀のご当地アイドル佐賀のご当地アイドルなんです。
佐賀と引っ掛けてんの？ゾンビランド佐賀が。
むしろ佐賀じゃなくて佐賀県の佐賀なんですこれ。もう佐賀がゾンビランドだって話。
佐賀県民激怒だろお前。
でもねこのアニメね、佐賀県が全面バックアップしてるんです。
うわ
ーこんなアニメだって聞いてなかったぞみたいな感じだと思うんですけど。
佐賀県ね、
むちゃくちゃですよ。もうなんか本当にあのデスメタル歌い出したり、
うん、
多分あの冒頭でスラッシュメタルから始まるオープニングゾンビランドの、
はいはいはい、
あのパクリだと思うんですけど
はい、はい、
とかあとあのステージ上で口喧嘩してたらそれがだんだんあのラップになってって、
うん、
あのフリースタイルダンジョン、
うん、
みたいになってって、なんかいい感じにまとまるとか、そういう、
あ、なるほどね、
予測がつかないです。はい、そしてあのなんかあのそのゾンビのアイドルのプロデューサーの人が、ちゃんまつさんも大好き、シュタインズゲートでもおなじみ、法院京馬役の、はい、宮野守さんが、
法院京馬が、京馬たんが出てくるの？
京馬たんが、あの人真面目にやればすごい、あのちはやふるの太一くんのねアニメ版の声もやってますし、すごい真面目にやればすごいちゃんとできる人じゃないですか。もうむちゃくちゃ、
あ、そう
弾けすぎてもう何をやってるかわけわかんないです。そこも楽しんでいただ
きながら、ちょっと気になってきたよ、
はい、っていう今期イチオシアニメ俺たちのゾンビランドサガでした、
はい、
というか、そんなところで、ひとしきり喋ったところで若女将は小学生の話に戻っていいですか？
おいいよじゃあもう喋りたくちゃった
。一応ね、一応タイトルこう打ってる以上、うんうん、ゾンビランドサガの話にしたら怒る人がいるかなと思って
喋、りた
いなと。はい、はい、まあ、簡単に言うと、お父さんお母さんが事故で死んじゃって、天涯孤独になっちゃったおっこちゃんっていう主人公の子が、おばあちゃんがやってる旅館の若おかみになって頑張るって話です。
はい。
ですね。はい。
そうです、そうです。
はい。
そうです。
で、おっこちゃんは、ちょっとひねりが効いてるのが、幽霊が見れるというか。
ははは
うん。だから、なんだ、死んだお父さんお母さんのことも、なんか近く、まだ近くにいるような気がするとか、うん、夢に出てきたりとか、
うん、
あとなんかね、何人かね。子供の霊だったりとか妖怪が見えたりとかするわけなんですけども、最終的にこの挫折から立ち直って、若おかみとしてあの頑張ってやってきますみたいな話なんですけど、じゃあまさになんかこの好きなシーンというか引っかかったポイントみたいなのって何かあります？例えば
引っかかったポイントはやっぱグローリーさんだよね。
それグローリー水量さん
引っかかってるっていうよりも
そこはやっぱり山場ですよね。
グローリーさんの、
はい、
と一緒に、
はい、
なんかあの店のショッピングモールに行って、
ショッピングモールに行きますね。
ショッピングモールに行ってなんかこう、はいはい、着せ替えシーンみたいなの始ま
りありますね。
あの、
はい、
あの一連を、
はい、
自分はどうやってこれを見てればいいんだろうっていう。
僕そこをね2回目見た時に思いました。なぜ1回目を思わなかったのか。なぜなら僕は意識を乏しいだからです。
正しい。
なぜ2回目に行ったかというのは、大半を意識を飛ばしてしまったため、これは僕は何を見たんだろうなって分かんなくなっちゃったからです。
あのね、あそこやっぱ、は
い、
まあ、全然悪いシーンじゃないんだけど、自分はこれをどう見なきゃいけないのかなっていうのを、
そうですね、
感じつつで、うん、クライマックスシーンで、
はいはい、
もう一回グローリーさんが出てくるじゃん、
はいはいはい、
でそれ自体はいいんだけど、
虫
の知らせで来たんだよね。
占い師ですから
そんなことはねえだろうと思って。
ニュータイプなんですよ、ローリーさんは。
いや面白かったんですよ、
はいはい、
面白かったです。いやでも面白い、はい、なんだろう、
うん、
もっとさ、
はいはい、
盛り上げれたと思う。
そうなんですよ。
いやそれは悪い意味で言ってるんじゃなくて、わざとこうしてんなと思って、なんかその、うん、妖怪たちとの別れみたいなのも、
はいはいはいはい、
もっとなんか演出できんのに、
そうですね、
サクッとやるじゃん。
そうそうそうそう。
でだから多分過去じゃなくて明日を常に見させようとしたんだなっていうのを感じて、あ、いい映画だなと。
はい、
もう北の国からだったらもうあそこの別れのシーンだけで5時間かかる。
そうっすね。
あ、よくできてんなと思って。
北の国から2001別れ
2018別れ、
はい、
だからよくできてんなと思った。
僕の感想としてはやっぱ個人的にはその挫折からの立ち直りの部分にもっと何か強いきっかけが欲しかったっていうのが、
欲しかったのは欲しかったんだけど、それよりも明日を向かせることの方が重要だろうでしょ、
うんうん、
判断として、
うん、
あ、それは素晴らしいなと。
そうだから、なんだろう、簡単に、まあ、例えて言うと まあ一応さっきストーリーはお話ししましたけど、魔女の宅急便プラス千と千尋プラス無限の住人だと思ってるんです。
無限の住人
無限の住人が入ってるんです。だから魔女宅、千と千尋、まあジブリだな、うん、まあ子供でも見ても楽しめるな、うん、でやっぱこの高坂鬼太郎監督っていう人もずっとジブリで作画監督とか演出を勉強してきた宮崎駿の一番弟子と言われてる人なので、やっぱジブリイズムはすごい入ってるんですけど、うん、そこにプラス無限の住人
無限の住人感どこにある
の。無限の住人感に気づいたのは僕だけかもしれませんが、最後クライマックスで、その両親を殺した、死亡事故を起こしたトラックのドライバーさん出てくるじゃないですか、
うん、あれもないけどね、
泊まりに来るんですよね。でそこであ
れもないけどな。
それまでは気丈に振る舞ってたおっこちゃんが、うん、でもそのグローリーさんと買い物に行く時とかも、うん、トラックが来るのを見てあの PTSD になっちゃったりとか、うんするわけじゃないですか。
はは言ってた。
あの過呼吸になっちゃったりするわけじゃないですか。やっぱだから子供なりに心の傷を負ってるんだなってところで、うん、そこでお客さんとして大切に扱わないといけないんだけど、でも父の仇が来ると、
ああ
一刀流が父の仇が来ると、
お一刀流来たね、
そこで現れるマンジさん、マジマンジじゃないですか、無限の住人だと。ああマンジさん、マジマンジがグローリー水量さんですよグローリーさんが颯爽と現れて、その境遇を救い取ってくれる、救い出してくれるというか、
うん、
っていうメシア登場じゃないですか、うんね、そういう部分でちょっと僕無限の住人感を感じてしまったわけです
いやでも
でも強く生きていかない、
天塚しさはさやっぱりぶち殺さないとダメだったんだよあれ
ちょっとあの塚しさ自身もだから絶対役として描かれてるわけじゃないですか。
ないね、あの話
だ から、
ね、
だからそのドラ君、ドライバーさんも
絶対悪じゃないもん、
ね、罪の意識は感じてるけれども、
いやあれは怪しいなと思ったら、なんかすげえ、うん、なんかさ、いや向こうから突っ込んできてさ、そうそう俺が切ったんだけどドライバーみたいな、なんかさ言い訳じみたことを言ってやがんなと思ったけど俺は悪くねえみたいな、
片岡さんみたいに
本当かお前、ちょっとうつらうつらしてたろうと思ったけど
本当にね、何なんすかあんな山寺宏一の声で、あんななんか無邪気な子供と奥さん連れてね、うん、何しに来てんだみたいな、でなんかあの食い物はあーだこうだって
ずっとうるせえし、
濃い味のもん食いてみたこと言うし、
バカ
野郎が
そんなのちょっと調べりゃ分かんじゃんさ、ね、どこに泊まりに行くなんか、
もうね、なんちゅうことしてくれんのいやでもだからそのね、あの宿移ろうってなってるけど、でもちゃんとねおっこちゃんが
そうそうそう
立ち直って、
なんとかの湯は皆さん水はどうこうみたいな、
そうそうそうそう、花の湯のね、
あそうだ花の湯のね、
はい、花の温泉の湯はね、全てを受ける感じす川の流れだと、いうことで
言ってた
ね、はい、まあうまく最後終的にはまとまるっていう、うん、一歩前へ進むって話なんですけど、うん、はい、
一歩前へ進む
、はい、でもいや確かに僕らの周りの大きい大人たちもボロボロ泣いてましたよ、はいはい、子供たちも、はい、あのニコニコしながらね、ちょっとねいい表情しながら帰ってきましたよ、うん、でも一個だけ言わせてもらうと、僕同じ幼児向け、アニメだというって言うと、アイカツ劇場版僕この8倍泣いてますからね。
じゃあそろそろ今日もあれで
長くなっちゃいました、
はい、もういい時間なんでね、
102話を100話
ピンキどうでした、ピンキ見たの、
はい、あ僕全然見てないです。
若女将、
はい、
ここ見た方がいい、ピンキ好きそうだよ
これ、いいですよ、
どうですか、うん、いや見てみたいです
まだやってる、いいです、ね、まだやってる、これ撮ってる段階だとまだやってるんで、
はい
はい、ロングラン上映になってますんでね、
はい、
ぜひ未見の方は見てみてください、はい、でもアイカス劇場版の方が泣いたな僕は、はい、はい、いいですか、
はい、
というわけで告知、
はい、
はい、はい、東京ミルクホール月一トークイベント、世界痛快ですミルクブレイクなんですけども、はい、今月11月22日の第18夜はですね、はい、今週何度もお伝えしています通り、スペシャル回でございます。ミステリー大好きと題して、ミステリーナイトプロデューサープランナーであらされる、城島茜さん、加藤大さん、ちなみに城島さんは、私新庄が所属しているイーピン企画の社長でもあります、はい、そんな方がゲストに来ていただきまして、ミステリーイベントあれやらこれやら新庄へのダメ出しやら新庄さんの、JK グッドファイのダメ出しやら何やらかんやら、はい、あるかもしれませんが、はい、直前に11月17、18日にイクスピアリミステリー、あもうこれ配信してる週ですね、週末ですね、もうチケット売り切れてるかもしれませんが、
はい、
やってますので、はい、それのイベントの、後日談というか裏話だったりなんだかんだもあると思いますので、来れた方も来れなかった方もどんなもんだったのかなっていうことをもう見に来ていただくだけでもいいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。11月22日木曜日19時会場、19時15分開演の、場所は池の上駅徒歩0分、バーガリガリさんで特別価格に 2000円プラスワンドリンクで、40名限定でやりますんで、ぜひぜひお越しください。はい、
それピンキーペリリュー、
あのまだ3巻までしてすいません
、はい、僕も、愛しの ID の原作、上巻の作品です。
いやもうお前だったらったらったらったら、はい、踏んでおって、はい
はい、というわけで、次回のテーマは、
次回のテーマは、モロハのトゥモロ
モロハのトゥモロー、
はい、
はい、というわけで明日もお楽しみに、はい、というわけで今回も愛知県の感動ちょっぴりの一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018と
ピッキーでした。
それでは皆さん、また明日、
バイバイキュー。